バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回でなんと100回目です。おめでとうございます。はい、というわけで記念すべき100回目のね、ストレンジャーザンパラダイスポッドキャストなんですけれども、この8月、夏といえばですね、この夏の風物詩、夏フェス、ロックインジャパンフェス2017、こちらのレポートをお送りしたいと思います。よろしくお願いいたしまーす。はい、というわけでですね、今年も行ってまいりました、ロックインジャパンフェスということなんですけれども、僕はですね、去年、一昨年ということで、3年目、初めて行ってから3年目ということなんですけどもね、去年、一昨年のレポートも、こちらのポッドキャストで収録しておりますんで、興味がある方はぜひお聞きになってみてください。はい、そんな3年目のロックインジャパンなんですけれども、夏フェスってもう本当にいろいろあるし、それぞれの個性があったりとか魅力があったりということなんですけれども、ロックインジャパンはですね、ちょっとね、都市型のフェスではなくて、茨城のひたちなかっていうところでね、少し遠いところでやるんですけれども、やっぱりその遠いところまでわざわざ行ったなりの、なんかその気持ちよさ、心地よさ、みたいのがあって、もちろんね、8月真っ只中なんで暑いんだけれども、そんな中でも、自然の中でちょっと、木陰で涼んだりとか、芝生で寝転んだりとか、あとは、都市型の、会場では味わえない、なんか、だだっぴろさ、みたいな、そういったものを楽しめたりとかでね、やっぱりちょっと一味違うんですよね。で、僕はね、苗場で毎年開催してるフジロックは実は行ったことなくて、まぁ、ちょっといつか行きたいなぁ、なんて思うんですけども、まぁ、とにかくね、苗場は遠いから。で、その往復とか、やっぱりね、チケット代とか言ってね、結構な金額になっちゃうんですよ。で、さすがにね、苗場まで行くと日帰りってわけにもいかないかなーなんて思ったりとかして、行くんだったらがっつり行きたいなーなんて思ったりとかするとなかなか行けないみたいな感じでね、結局行ってないんですけれども、おっといけねえ、その話じゃないってね、今回はロックインジャパンフェス2017の、最近ロックインジャパンっていうのは、1週目、2週目みたいな感じで、2週間にわたって土日で開催されるっていうのがね、定番になってきてるんで、今回はですね、8月5日土曜日、それから8月6日の日曜日、まあ前半の2日間を、行ってまいりましたので、そちらの様子をご紹介したいと思っています。というわけでですね、8月5日土曜日なんですけれども、この日、出たね、ミュージシャンたちというのは、バーッと話すと、ゴールデンボンバー、ドラゴンアッシュ、サチモス、水曜日のカンパネラ、東京スカパラダイス、大森聖子、リサ、ザ・バースデイ、真心ブラザーズ、バックナンバー、ナオト・インティライミ、ザ・ゼンボーイズ、ジ・オーラル・シガレッツ、大塚愛、ストレイテナー、マキシム・ザ・ホルモン、ユニコーン、ビーズ、岡崎体育。まあ、そんなね、やっぱりそうそうたるメンバーが登場したんですけれども、その中でね、僕が見てきた順番に、どんな感じでね、楽しんできたかっていうお話を今回はしたいと思っています。まず最初ですね、朝10時半、ゴールデンボンバーなんですけれども、大体ね、ロックインジャパンのフェスとか、ロッキン系のフェスではですね、初日の一発目が大体ゴールデンボンバーって形でね。で、そのゴールデンボンバーの初日の一発目の前に、主催のね、渋谷陽一さんから必ずご挨拶があるんですよ。で、その渋谷さんのご挨拶の後にゴールデンボンバーが登場みたいな感じなんですけど、渋谷さんはね、やっぱりすごい人でね、日本のロック批評っていうのを一番最初にやってきて、今でも現役でやっていてっていう方で。で、昔話だけじゃなくて、ちゃんと今のロックアーティストとも交流持って、こういったフェスとかでもね、つながってみたいな、そういった現役でガンガンやってるっていうのが垣間見れるね、開幕宣言ということでね、俺もこんなおっさんになりたいなーなんて思いながら話を聞いたんですけども、そんな中始まったゴールデンボンバー。ゴールデンボンバーはね、もういつも言ってるけどね、さすが本当に弾かないエアバンドだけあって、もう体張って笑わしてくれってね、この間違いのなさ、今回も素晴らしいパフォーマンス見せてくれました。もうとにかくね、本当にボーカルの、キリュウイ、それからね、ギターの、誰だっけ。そんなね、とにかくメンバーが、もう本当に体を張って、今回も、体を張ったパフォーマンス見せてくれて、もう会場中大爆笑みたいな感じでね、本当に、もうそこまでやるかっていうような、 彼らのパフォーマンスっていうのがとにかくゴールデンボンバーの魅力なんですけれども、これね、一回見たら、あ、そういうことかってわかると思うんですよね。例えば、NHK の紅白とかもね、3年連続とかで出てましたけど、あの時も相当体張ってね、ダルビッシュが頭丸刈りにしたりとか、まあ、いろいろやってたんですけれども、今回もですね、氷菓子のアイスボックスっていろんな食べ方があるんですよね、なんつって。そのいろんな食べ方の一つとして、ご飯にかけて食うみたいなね。そういうパフォーマンス見せてくれたりとか、あとはこの日鳥がビーズだったんですけれども、もうビーズの板挟みに憧れてとか言ってギターの先っぽから火花出したいんですよね、つって、もう思いっきり火花を出しながらブワーってこう、ね、キアブ、ギターのキアブがね、ギターから火花をバーって出してね、寝てるダルビッシュに思いっきり火花かけるみたいな。まあそんなパフォーマンスがあったりとか、もう本当にね、笑わせてくれて。で、当然、ゴールデンボンバーラストチューンといえば、めめしくて。これ誰でも知ってるヒット曲。もうみんなで踊って騒いでってね。もうとにかくしょっぱな盛り上げてくれて。もうこんなんでテンション上げちゃっていいのかって。なんか、ビーズは8時間後だぞーみたいなこと言ったりとかね。で、あ、そうそう忘れてた。とにかく今回ね、その鳥がビーズっていうことがね、ゴールデンボンバー一発目でも、すごいネタになってたんですけれども、ビーズさんの、ウルトラソウルやりまーすなんて言ってね、僕ゴールデンボンバーのメンバーがウルトラソウルをやったんですけど、まあ、彼らがね、もう始めた時に、稲葉さんの声が普通にこう、見えないところから聞こえるんですよ。え？よくあるほら、テレビ番組のモノマネ王者決定戦とかでね、後ろから本人が出てくる的な、え？まさか？みたいな感じで、出てきたのは、そっくり芸人のおじさんみたいな。まあ、そこら辺もほんと素晴らしくてね、あげくの果てね、最後のめめしくてまでその、もう稲葉さんのそっくりな声でね、ツインボーガルで盛り上げるみたいなね、まあとにかくね、美味しいゴールデンボンバーでした。で、それが一番大きなグラスステージっていうね、広大な芝生のステージでやったんですけれども、その、一番大きなステージで次に出てきたのがドラゴンアッシュですね。で、ドラゴンアッシュももうご存知の方はご存知かと思うんですけど、とにかく渋くてかっこいい。まあ、結構とんがったロックバンドっていうのなんですけれども、ドラゴンアッシュもね、本当にかっこいいね。DJ、ボーカルの DJ。それから、あと、もう一つちょっと言っちゃおうかなっていうのが、ダンサーがこう両脇を固めてるんですけれども、ステージ正面、我々から向かって右側にいるダンサーのパフォーマンスからも目が離せなくなるっていうね。これもね、やっぱりライブ見ればわかると思うんですけど、もうね、とにかくこの人から目が離せないみたいなね。そういうドラゴンアッシュのステージ。もちろんかっこいいんですよ。だけど、右側のダンサーさん気になるみたいなね、ドラゴンアッシュのステージを楽しみつつ、まあ、このね、グラスステージ、最大のステージの次に大きなステージが、レイクステージっていうところなんですけれども、ここのね、池の真ん前にこう、ステージをこう、バーンと構えたレイクステージのところでですね、東京スカパラダイスオーケストラ。これもね、スカパラもね、昼見ても夜見ても本当に気持ちいい。フェス、これぞフェスって感じなんですよね。でも、あの通りの音をバッと出してくれて、それを生で聞けるっていうこの心地よさ。もう、酒飲んで酔っ払ったら最高みたいな感じのね、そのサウンドなんですけれども、今回はですね、そう、ユニコーンが出るんですよ。で、ユニコーンといえば奥田民生といえば、覚えてますか皆さん。東京スターパラダイスで、奥田民生ボーカルの曲があるんですよ。で、スペシャルゲスト、奥田民生つって奥田さんがうわー出てきて、ね、スカパラと一緒に歌って。そしたらね、もうユニコーン目当てで来てた、もうユニコーンおばさんがブワーンって、俺らの肩とかパーンって弾きながら、うわーって前に出てくるみたいなね。まあ、これもね、ある意味か、フェスの醍醐味というかね、まあ、フェスらしい光景かなと思ってね、なかなか、ある意味楽しかったんですけど、まあ、そんな中でスカパラダイスのオーケストラの後半になると、また大きなグラスステージの方で、サチモスがね、被ってこれまでやってたんですよ。ね、サチモスも本当にね、3年前、デビューしてね、ミニアルバムリリースした時に、まあ、僕ちょっと注目してて、ソロライブとかも実は行ってるんですよ。渋谷の WWS ってところで、初のワンマンライブみたいな。ツーマンだったかな？やって。その時もすごい人入ってて。で、そっからね、いつの間にかもう、若手の ビッグアーティストのトップに君臨するようになって、ね、今回のこのロックインジャパンでも初出演なのに一番大きな、うん、5万人収容できるっていうね、だだっ広いクラスステージでね、見事初出演みたいな感じで。でもね、彼らはね、本当に21世紀のシティポップっていうかね、まあ、邦楽なんだけれども、なんかこう、ジャミロクアイみたいな、こう、スタイリッシュな、こう、匂いを漂わせるっていう、本当に。で、聞けば、もう、聞けば、あ、これサチモスじゃんってわかる音。で、とにかく演奏もすごい上手いし、うん、まあ、さすがだなーっていう感じでね、すっかり大物感を漂わせて、こう、心地よいグループを、うん、この夏の夜空じゃないや。夏空の下感じさせてくれるっていうね、素晴らしいパフォーマンスでした。で、そんなサチモスを尻目に、次、もう一回レイクステージに戻って、リサですね。うん。LISA、リサ。で、リサって結構アニソンとか好きな人なんかは誰でも知ってるアーティストなんで、アニメの主題歌とかも結構多いんですけども、なんかアニソン系のこう、歌手の人って、なんかやっぱりこう微妙にアニメ声だったりみたいなところがあるんですけれども、リサはギリギリのところでアニメ声じゃないロックボイスっていうところが僕はすっごいツボで、すごくね、その彼女のハイトーンの感じとか、その声量の感じっていうのはすっごく心地よくて、大好きなアーティストの一人なんですよね。うん。で、本当にね、リサ、ちっちゃい体でもう全身全霊みたいなパフォーマンスいつも楽しませてくれるんですけれども、うん。なんか、知らない人に分かりやすく伝えると、ユキ、元ジュディマリのユキが、なんか、もうちょっと、うん、ユキの後輩みたいな感じがイメージ近いかもしれないですね。うん。で、もっとね、ドカーンとこう強い声量があって、まあ、アニメ系のこう、歌姫といえば水木奈々さんが代表なんですけども、まあ、水木奈々の後を追っかけるのは確実にリサだなっていう感じ。で、今回ですね、出演3年目なんですけれども、今までのもう一個、ちっちゃいステージから、今回は、フェスで2番目に大きいレイクステージにね、ランクアップしたっていうところで、まあ、堂々のパフォーマンスを楽しませてくれました。まあ、そんな中ですね、ここら辺でちょっとお昼休憩なんかしたりしつつ、次に、覗きに行ったのが、俺の座禅ボーイズ。もう座禅ボーイズはね、いつも言ってるけど、もう僕が本当に世界で一番好きなバンドだし、もう世界で一番、テクニックがあるバンドの一つだって言っても絶対間違いないと思う。もう4人ね、4ピースの本当にシンプルな音を聞かせてくれるんですけども、もうこの4人本当に神経回路繋がってんじゃねっていうぐらい、誰もコピーできない真似できないようなもうリンクしたビタッって音を止めたりとか出したりとかっていうね、まあそんなの平気でやってくれるっていうすごいバンドでね、でまあ曲の世界観ですか、そういうのも含めてもう唯一無二の、うん、音を聞かせてくれる究極のロックバンドなんですけれども、そんな座禅ボーイズで、座禅ボーイズは本当にその欲がない、いい意味で欲がないというか、うん、俺たちの曲をね、気に入って聴いてくれる人が聴いてくれればそれでいいよみたいな、そのスタンスがまたかっこいいんですけどね。で、今回はね、リハーサルでもすごいテクニックのね、シュガーマンっていう曲があるんですけど、去年ね、毎年やっぱりロッキンジャパン出てるんですけども、去年とかもいきなりオープニングでドカンとやったシュガーマンっていう曲、うん、ブルースのこうパロディみたいな途中で入れたりとかね、それを普通にリハーサルでちょっと音出しちゃいますってガーンってやるんです。で、そんなとこから始まってね、本編も本当に聴かせてくれて、で、座禅ボーイズはね、本当にアルバムとかって単なる素材みたいな感じなんですね。で、その後に生で聴くと、その素材である、あくまでも素材としてのアルバムの音をいかに生で、うん、新しい形で、うん、僕たちの耳にぶち込んでくれるかってね、もうそこに毎回感心させられて、うん、同じ曲ばっかり何度聴いてもいつも違って飽きないっていうね、本当にもう彼らは素晴らしい、うん、で、僕はね、本当にワンマンとかも基本的に全部行ってるんでいつもはね、ほんと、フェスではいいよっていつも聞いてるからみたいな感じで、うん、他に行っちゃうんですけど、今回は、まあ、ちょっととにかく座禅。うん。よくよく考えたらね、うん、フェスで座禅聞いたのって2回目みたいな。いつも見てるからみたいな感じでね、うん、わざわざ行かないんですけどね。まあ、本当に、いつもと同じいい意味で、うん、 安定のクオリティで楽しみしましてくれて、あっという間のステージでしたね。うん、で、その次にもう一回レイクステージに戻って聞いたのが、The Oral Cigarettes。で、オーラルは、今年、ゴールデンウィークとかもね、ビバラロックとかで見たりとか、何回か見てるんだけど、やっぱり僕が今年一番ブレイクっていうかね、ドカーンと跳ね上がったバンドの一つだと思います。オーラル。本当にかっこいいし、あと、まあね、去年おととしの、こう、ぐわーっと来たアレクサンドロスのイメージをしてくれれば一番近いかなと思うんですけども、まあ、アレクサンドロスの次に追うのはもう間違いなくジ・オーラルですね。うん、で、やっぱりね、オーディエンス、観客が若いから、すっごくステージが楽しいんですよね。うん、もう本当にぐるぐるぐるってもうみんなで駆け回ってモッシュになったりとか、本当にそういうテンションっていうのが、若いファンがついてるバンドならではの感じ。うん、で、もちろん、ステージ上からも、彼らがね、お前らもっと行けって盛り上げて、で、その反応がちゃんとあったら、はい、よくできましたっていう、この心地よさ。これはね、本当に興味ある人は絶対生で体感してください。僕がね、ここでとやかく言ってるものよりも、とにかく、あ、こういうことかっていうのはわかると思うんでね、ぜひ、皆さん、気になってる方は、行ってみてください。なーんてことをやって、で、その裏ではね、マキシム・ザ・ホルモンとかってね、僕はちょっと、この、最大のグラスステージとレイクステージってすごい離れてて、歩いて移動すると15分とかかかるんですよ。で、まぁ、ちょっとその都合もあって、マキシム・ザ・ホルモンは見れなかったんですけど、まぁ、その裏でやってる、同じくレイクステージのユニコーンを見てきました。ね、ユニコーンはね、やっぱり僕らが10代の頃からずっと見てるバンドだし、まぁ、ちょっとね、見とかないとっていうところでね、で、ユニコーンもね、もう皆さん、50代になってね、奥田民生なんか昔はね、可愛い顔してね、ファッション誌の表紙を飾ったりとかしてたのに、今はすっかり、なんも気にしないおじさんになっちゃってるって感じで。でも、やっぱりその、等身大で全然飾らず、いいんだよ、でも、俺たち好きで楽しいからやってるだけだし、みたいな感じが、すごく伝わってきて、そこがすごくいいな、っていう感じで、なんか楽しませてくれました。で、僕ね、初めて知ったんだけど、ユニコーンのギタリストの人めっちゃうまいっすね。何あれ？すごくうまくてね、かっこいいなーなんていう新たな発見があったりとか。で、まあ初期の、ブレイクのきっかけになったハットリっていう曲とか、あと大迷惑なんかもね、みんなで合唱したりとかね、ユニコーンならではのステージにすごい楽しませていただきました。なんてやってたら、もう8月5日のこの1日ステージ、あっという間にクライマックスで、で、もうクライマックス今回の鳥はですね、この一番巨大なグラスステージ、ビーズですよ、ビーズ。ビーズがまさかのロックインジャパン初参戦ということで、本当にね、グラスステージって、すっごい大きな芝生のステージで、どんだけ人入っても、大丈夫でしょっていうところが、まさかの入場規制がかかったらしいっていうね、すごかったです。そのぐらいすごいステージで、もうビーツがバーンって出てきて、ものすごい音圧。で、もうオーディエンスもすごくて、僕はちょっと記事を書くんで、いろいろメモとかしなきゃいけなかったんで、後ろの方で見たんですけど、もう後ろまでもうぎゅうぎゅうで熱っみたいな感じ。だけど、もうみんな知ってるし、もうみんな楽しんでるし、途中で帰る人いねえみたいな感じでね、クライマックスまでドカーンとあっという間に盛り上がって、もちろんアンコールはウルトラソウルですよ。で、ウルトラソウル、はい！ウルトラソウル、はい！ウルトラソウルってね、もう本当に、で、この日、他のアーティストも、もう今回のね、この日鳥がウルトラソウルっていうことでね、さっき言ったゴールデンボーマーもそうだし、他のアーティストとかも、もうウルトラソウルをちょっと、演奏したりみたいな感じでね、やってたらしいということでね、情報入ってきたんですけれども、まさかのドラムのシシドカフカまでが、リハでウルトラソウルをやってたみたいなね。そんな感じで、もうウルトラソウルではタオルがね、お前そのタオルそんな本投げたらどっか行っちゃうよみたいな感じで、パーンみたいな。A ちゃんのライブより3倍ぐらい高いタオルの上げを見ることができました。まあそんな感じでね、ロックインジャパンフェス初日すごかったです。で、ビーズがもうそんな感じだったんで、帰りがもう帰れねえ帰れねえみたいな。本当に帰りのシャトルバス、今までね、去年、一昨年も行ってたけど、こんなにシャトルバス待ったことないっていうぐらいものすごい待たされて、 結構大変でした。まあそのぐらいね、まあ、ビーズの吸引力があったっていうことなんですけれども、まあそんな初日の様子を、まあババッと駆け足で喋っちゃいましたけど、お送りしてみました。はい。ということで、まあ20分経過したんで、次のね、8月6日の様子なんかは、次のトラックに、引き継ぎたいと思います。バッキー大阪のストレンジャーズ・パラダイス。記念すべき100回目、何やろうかなーっていろいろ考えてたんですけど、まあ、普通にしれっと、ロックインジャパンフェス2017、初日8月5日のレポートをお送りいたしました。次回はですね、同じく8月6日翌日の、レポートをお送りしたいと思いまーす。それではまたー。